言葉遣い、あるいは現代短歌の弊害。お久しぶりです。しばらく考えていました。今はもっと和歌の基本的な事柄をマスターした方が良いという意見、それから言葉遣いに対する少なくとも現時点での考えをきちんとまとめておいた方が良いだろうという意見、共にありがとうございます。あなたの意見に従って何か和歌を学び取るための初心者向けの書籍はないかと探すうちに、岩波新社より出されている渡辺康明氏の和歌とは何かという書籍を発見しました。しばらくこれに寄り添って一通りの技法を習得してみようかと思います。なぜなら今の私には言葉のリズム以外に寄るべき術もなく、はなはだ心もとないありさまには違いないのですから。言葉についての取りまとめですが、せっかくですから書籍の序章を眺めがてらに片付けてみることにしましょう。もちろん現時点の考えにすぎませんが、しばしお付き合いください。まず序章では、和歌は演技をしているという説明がしてあります。レトリック、習字技法の前に和歌の意味を問うものですが、それは書籍を読んでいただくことにして、当時の和歌がいかに現代にまで通用するか、厳密な意味は取らずパラフレーズしてちょっと提示してみることにしましょう。書籍では久方野の歌に続いて古今和歌集の第一首目が挙げられています。年のうちに春は気にけり人とせよ、こぞとや言わん、今年とや言わん。旧暦の正月と立春のずれにより、12月のうちに立春を迎えてしまった。この一年を、もう去年と呼んでしまおうか、やはり今年と呼ぼうかといった歌ですが、そのまま現代風に直しても、年のうちに春は来ましたこの年を、去年と言おうか、今年と言おうか。あるいは、年のうちに、春は来ましたこの年を、去年としますか、今年としますか。など、自然に和歌として提示することができそうです。四季はこの歌を、くどくどしい説明だとして糾弾していますが、必ずしも、叙述的ニュースに陥っていないのは、はじめの肉が、まだ年も明けていないのに早くも春が来たという喜びを込めた投げかけになっていて、それが3句目以下の、ちょっと待てよ、けれども実はちっとも年なんか明けていないんじゃないか、まだまだ春は遠いなあというような思いをフォーカスとして内包しているからに他なりません。あるいは、もう少し正確に捉えようとするならば、新しい年を待ちわびる未来への待望と、去りゆく年を名残惜しむ過去への小さな同景が、さりげなく込められていて、それはおそらく、自分を年末に置いて、過ぎる年と来たる年に、多少の思いを巡らしてみれば、容易に受けることができるもので、これが捉えられるかどうかは、何人の問題ではなく、感情の抽象化ができるかどうかの問題に還元されることと思います。このようにして、文脈の配置や思考性を、心情と結びついた詩となるように、言葉のリズムとともに表現したものが和歌なのであって、ただ、何々が何々して私は悲しかったと記したからといって、詩として悲しみが表現されているというわけではありません。歌詞はニュースではないからです。新聞のように記述して、だから悲しかった、だから嬉しかったというのは、 心情が描写されていたからといって、心情表現を成し遂げた歌とはならないのです。さて、少し脱線しますが、最近、視覚媒体のドラマなどを見ていると、恐ろしくなることがあるのです。異常なまでに感情をデフォルメとばかりに引き伸ばすのです。外国の、例えば西洋の映画などに、こんな不気味な表現方法はありませんから、これは国際主義などとは何の関係もなく、当たり前のことを当たり前の時間軸に感受できなくなって、表現がどぎつくなっているのかと心配します。異常にデフォルメされた表情、不自然に着飾った喋り口調、他の国の映画を見ても、あんな不可解なものを演技と称している人たちは、どこにもいないと思うからです。私はなんだか、鎖国時代にデフォルメを突き進んだ、江戸時代の精神にも似たものを感じるのですが、けれども今の場合は、毎日娯楽としての感情をむさぼるがあまりに、強刺激を求め尽くして、もはやありきたりの情緒表出では、つかみ取るだけの能力がなくなってきて、まるで集団的対抗現象を引き起こしているような恐怖をさえ、時々感じることがあるのです。そうして誰もそれを何とも思わないらしいのです。けれどもこれは恐ろしいことです。社会がその精神で蔓延したとしたら、おそらく人々はいかなる歌もありのままにつかみ取れなくなってしまうために、古典の和歌はくどくどしいばかりに現代語で説明し尽くされ、ようやく意味をつかみ取られる一方で、自分たちは言わなくてもいい叙述をひたすら連ねたり、どぎつい刺激をばかり求めて言葉をもてあそんだり、奇妙な着眼点をばかり酔いどれて見せることになるに違いありません。さて、話を戻しましょうか。私の性格はあなたも分かってくださっていることと思います。だけれどもあなたにだけは、たとえ自分の発言のために嫌われたとしても、嘘だけはつかないようにと、そう思っているのです。先ほどの和歌は、現代語の方がくどくどしく感じることと思います。発音が、去年、今年となって、韻が崩れて、ただの説明に陥ってしまいましたから、しかしもちろん、当時の和歌の分かりやすさは、何もこの歌だけではありません。例えば百人一首のうち、初めから順に、秋の田の、仮穂の伊予の苫を荒らみ、我が衣では露に濡れつつ、秋の田の、仮穂の伊予の苫も荒れて、我が衣袖は露に濡れます。名詞のトマが茅などで屋根を吹くために編み込んだものだと分かれば、意味は自然と通じるのではないでしょうか。もちろん現代語版はパラフレーズですから、厳密な意味は一致しませんが、現代語による和歌の意味を問いただすのが目的ですから、気にすることはありません。ここでは一見、自分の袖が露に濡れる理由を上の句が説明しているように錯覚しますが、立ち止まって考えてみると、上の句の秋の田んぼに建てられた放かるための小屋の苫も荒れたので、の結果として、私の袖は露に濡れてしまいました、なんて説明はあまりにもくどくどしくて不自然なことが、文脈からあまりにも明らかですから。つまりは、上の句が例えに過ぎないことは、比較的率直に把握できるのではないでしょうか。そうして、比喩と思って眺めると、 余計な説明など加えなくても、なんとなく失恋やら何やら自分に悲しいことがあって、だから我が衣ではなんて改めて言い直すような表現をして、最後に濡れつつと締めくくったことが悟れると思います。要するに、初めはわざと別の舞台装置で演出しておいて、急に転じて歌い手の心を表したような歌として眺めることができるわけです。これを例えば、そこには一匹の犬が干からびて死んでいたのであるなどと歌い切ってしまったら、もうどれほど歌が台無しになるかよくわかることと思いますが、今日の現代短歌と呼ばれるものは、往々にしてそのような歌を、奇妙な言葉付きだけをもてあそんで、突き詰めるための道具へと転落させられてしまった感があるようです。さらに、バカみたいに全部説明してしまわないところに、読み手を意識した、あるいは聞き手を意識した、歌い手と読み手の双方向の関係の中で歌われる和歌の本質があると言えるかもしれません。犬はひどすぎるにしても、ここで涙の袖もなどと歌ったら、詩情が台無しになることは言うまでもないのですから。つまり、説明過剰に見える上の句は、実は核心については何一つ説明していないという効果をここで見て取ることができるのです。ある種の心地よいごまかしと言ってもいいかもしれません。またのによる心地よいリズムが、無意味な呪術ではなく歌としての喜びを保っている点も、言うまでもありませんが重要なことです。百人一首の次の歌になると、春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す蝶天のかぐ山、春過ぎて夏の気配は白たえの衣干すという天のかぐ山、くらいではいかがでしょうか。白たえは白い布くらいで考えておきましょう。元歌の意味は、夏になったら白たえの衣を干すという天のかぐ山に、春が過ぎて夏が来たようだ、白たえの衣が干されているではないか、あるいは白たえの衣を干すという神話のある天のかぐ山にも、春が過ぎて夏が来たようだ、くらいの意味でしょうか。現代語では名作が台無しになるのは仕方がありません。ただ私は、このくらいの現代語による和歌で、奇妙な発想やら言語を捏造せず、すらすらと記すことが、どれほど当時の和歌と親しい関係にあるかを知っていただければ、それで十分だと思うのです。これらを眺めただけでも、どれほど語りかけるときの仕草して、歌が読まれてきたか、よくわかると思うのです。